クナイホールディングスプレゼンツ、仕事と暮らしを面白くする北村真麻と
久内洋二の
NEXT LIFE。こんばんは。私のストレス解消法はとにかく歌うことです。アナウンサーの北村マーサです。
こんばんは。私のストレス解消法はもう多分聞いてたらわかると思うんですけど、ね、野球です。
はい、
久内洋二です。
さあ今夜も始まります、久内ホールディングスプレゼンツ、仕事と暮らしを面白くする北村マーサと久内洋二のネクストライフ。この番組は北村マーサと生活空間快適請負人久内洋二があなたの仕事と暮らしを面白くする日本一ゆるい生活に密着する情報番組です。野球はやるのも見るのもってことですよね。
そうなんです、ね、まあ、阪神タイガースの応援っていうのはもちろんあるんですけども、うん、未だに野球やっててですね、うん、月1ぐらいのペースで、はい、まあ、前からやってる仲間とですね、草野球を楽しんでいます。
投げてるんですよね、ピッチャーなんでし
たっけ。まあ、たまに投げます、ね、たまにですよ、う
ん、やっぱ解消になりますか、スッキリします。
ああ、そうですね、三振とか取った時には、
はい、いいですね。まあ、現代社会において仕事や職業生活に強い不安や悩みを抱えるという、まあ、働いている方、労働者は 82.7% に上るそうです、うん、このストレスの原因とか解消法は年代によって少し異なっていまして、ライフステージの変化に伴う要因が存在しているということなんです。各年代における主要なストレス解消法というものをまとめたものが株式会社ウーマンズラボの調査でありますので、ちょっと見ていこうと思います、まずですね、20代の方のストレス解消法、はい、第1位、美味しいものを食べる、
お
ー、だそうですよ。
なるほど、
うん、で30代になりますと、うん、1位は美味しいものを食べる。
ああ、やっぱり
ここは変わらない、
うん、うん、
で40代になると、ここももう1位はね、はい、美味しいものを食べる、だそうです、うん。で、50代も1位は美味しいものを食べるです。うん、不変ですね、ここね。
なるほど。
はい、なんですが、これ60代以上になると、1位がテレビ、映画、動画を見るになります。
はい。
はい。
僕は美味しいものを食べる。
美味しいものを食べる
好きですけどもね。
そうです、はい。美味しいものを食べるは、60代以上の方の場合は、2位になってますね。はい。まあ、いろんなね、ストレス解消法があるとは思うんですけれども、今日はそのストレス社会に生きる現代人にとって大切な方法をこの後教えていただきます。それでは北村マーサと久内洋二のネクストライフスタートです。仕事と暮らしを面白くする、仕事と暮らしを面白くする、北村マーサと
久内洋二の
ネクストライフ。日本一ゆるい身近な生活情報番組、北村マーサと久内洋二のネクストライフ。この番組は生活空間快適請負人久内洋二がラジオの前の皆さんの仕事と暮らしを面白くしてくれます。ということで久内さん、今日のテーマお願いします。
はい、今日のテーマは現代人に必要な感情処理法とはです。感情処理法、簡単に言えば自分の感情を適切に理解しコントロールする技術です。
うん、
怒りや不安などの不快な感情に振り回されず冷静に対処することでストレス軽減や人間関係の改善に役立ち、日常生活をより豊かにしてくれるかもしれません。現代人にとって感情処理法は非常に重要であり、必要性が高まっていると言えます。
久内さんは会社職場で自分の心の健康を保つためにやってることってありますか？
はい、よく何々ハラスメントとかって言われるんですけども、
はいはい、
これ基本的にはやっぱり相手のことを思いやるとかね、はい、まあ相手の立場に立って考えるっていうことができるかできないかだと思うんですよ、
うん、
そういう意味で人間関係をですね、いい関係に保つということもできるように、まあ、社長とか、うん、経営層がそういう雰囲気作りをしてあげないといけないというふうにも思いますし、まあ、仕事とプライベートとか、
うん、
そういうものをこううまく切り替えるようにね、させてあげるっていうことも大事かなと思います。
切り替えて阪神戦見に行って阪神が負けちゃってストレスがたまるってことは、
それはありますけどね、はい、まあ、そこも含めてコントロールしなきゃいけない話ですね。
そうですね、はい、はい、ではここから専門家の先生にお話を伺いたいと思います。倉成博先生です。 臨床心理士、公認心理士でいらっしゃいます。株式会社メンタルサポート研究所代表です。長崎大学医学部客員研究員、それから山の手クリニック、NPO 法人心サポート理事長などなどされています。精神科でのカウンセリングですとか、刑事施設でプログラム開発や実施に携わる傍ら、カウンセラーの指導、それから育成を行っています。数百名のカウンセラーや支援者たちのリーダーとして、また心理支援サービスの開発者として活動されています。それではお呼びしましょう。倉成先生、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。倉成です。
先生、今日はですね、現代人に必要な感情処理法とはということで、お話を伺っていこうと思うんですが、このまず感情処理法って、この感情処理する方法というのはどういうことになるんですか？
簡単に言うと、感情っていうのは体の内側にあるので、呼吸を使って息を吐いて、体の外に出していくというイメージをしながら、ゆっくり呼吸をするというものなんですね。例えばイライラがあるとしたら、イライラをが体の中にあるのをイメージしながら、ゆっくり呼吸しながら体の外にイライラが抜けていってるというようなイメージをしてもらうと、たったそれだけのことなんです。でそれを通して、自分の中の、イライラとか不安とか、さまざまな不快感情と言われるものを減らしていくというようなことであったりとか、あともう一つは、その状況にふさわしい自然な感情をより体験しやすくするという、そういう効果を狙っている。心理学的に感情の観点から言うと、不快感情がたくさん溜まっているのがストレス状態なんですね。たくさん働いてても不快感情が溜まってないとストレス状態ではないわけで、
なるほど、
全然残業しなくても人間関係や何かで不快感情がたくさん溜まっているとストレス状態になっているわけなんですけど、感情処理を日常的にやっていくことによって、まず不快感情が減りますので、ストレスが減るっていうことと、それをなんか継続的にやってる人っていうのは、大体ストレス耐性っていうのが上がっていくんですね。でストレス耐性っていうのは、3日引きずってたのが1日で済むようになったり、そうすることで最終的には自分自身の感情のコントロールが良くなっていくという効果があります。
感情処理法を行うためにはどうしたらいいんですか？
一人きりになれる時間、場所、お風呂場でも化粧室でも構わないんですけど、そういうところで嫌な感情を感じた時の場面を思い出しながら、その感情を体の中にイメージしながら、ゆっくり呼吸して、呼吸と一緒にその嫌な感情が体の外に出ていっているようなイメージで、5回から10回呼吸をしてもらって、100あったものが50ぐらいになったところで、そこでまた他に溜まっている感情はないだろうかっていうところに目を向けてもらう。他にはもう感情がないよと思うところまで続けてもらうっていうやつなので、長くても5分もあれば大体終わると思います。
それでだいぶ変わるわけですね。
かなり変わりますね。実際に一般の職場や教育現場とか、刑務所でも使われておりますので、受刑者向けに感情のコントロールを良くするためにという目的で。
これ例えば感情といっても、その先ほど言ってたような、イラッとするとか、モヤモヤするとか、あと、悲しいとか恥ずかしいとかもあると思うんですけど、そういう場合でも基本的には全部一緒ですか？
そうなんです。例えば、イラッとしてて、イラッというのをこう吐き出すでしょう。そしたら50ぐらいに減った時に、他にないかっていうのをもう一度見てもらうと、イラッとしたものの奥に悲しみが出てきたり、感情って多重構造になってると思ってもらったらいいと思うんですけど、それを次々と吐き出していくと、だいたいすっきりし始めます。いろんなものが。
人に対する感情処理っていうのはどうしたらいいんですか？同じですか？
同じですよ。どうしても嫌っていう感情はですね、それを感じちゃいけないというみたいな思い込みが結構私たちの中にあるので、嫌という感情は人間が誰しも学ぶことなく持って生まれた自然なものなんですね。理屈と関係なく湧くものなんですよ。どんなにお世話になってる人でも、どんなに尊敬してる人でも、自分の子供であっても嫌と思うことはあって、でも今は嫌と思っていいんだというふうに受け入れると、感情処理ができていきます。 私も小さい頃から嫌と思えばますます嫌になるから嫌と思うなって言われて育ったんですけど、 あれ自体は心理学的な大きな間違いで、思わないようにすると嫌はますます強くなって、余計にその人に対する嫌悪感が強くなったり、ひどい人になると体に出ちゃったりするので、自分自身は嫌でいいんだっていうことを自分に受け入れてあげるとか、自分に対して寛容になってほしいかなと思います。
そうなんだけど、なんか倫理みたいなものに勝手に縛られてるっていうか。
そうなんです。嫌っていう感情はなんか不真面目だったり反道徳的なイメージがつきまとうんですけど、決してそうではなくて、私たちが持ってる自然なものだということを、ぜひ受け入れてほしいなと思います。
なるほど。倉成先生、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、すごく勉強になりました。面白かったです。
いえいえ、
そして倉成先生からのお知らせ、新刊が出るんですね先生。
はい、はい、感情処理法で心がスッキリするノートっていうのは草原社から発売されております。
お近くの書店、
はい、もう一つ、
はい、はい、もちろんです。
周南市の海風診療所っていうところで、カウンセリングを生で見れる体験セミナーっていうのが私たちのメンバーでやっておりまして、
はい、
7月の26日と8月の23日に1時半から3時半まで、興味がある方は常山駅から歩いて行けるところなので、
沼田先生のところですね。沼田光雄先生の、ね、はい、よく存じ上げてます。
ぜひぜひ、そこで開催しておりますので、
はい、はい、
分かりました。倉成先生、今日はいろいろとありがとうございました。
どうもありがとうございました。騒ぎながら行こう、太陽の代わりに歌おう、君と僕と世界の声で、いつか君を見つけた時、君に僕も見つけてもらったんだな。今目が合えば笑うだけさ、言葉の外が僕の方が多い、間違いなく僕のすごいところ。真っ暗闇が怖い時は怖さを比べ、ふざけながら行こう、太陽がなくたって歩ける、君と照らす世界が見える。言えないこと聞かないままで、消えない傷の意味知らない。
した曲はバンプオブチキンでアカシアでした。日本一ゆるい身近な生活情報番組、北村マーサと久内陽次のネクストライフ、次のコーナーは何でしょうか。
山口先端人のコーナーですね、
はい、
山口県内で新しいことや面白いことや人のためになるようなことをやってる人をこのスタジオにお呼びして紹介していくっていうコーナーですね。
はい、今日はどんな方にご登場いただけるんでしょうか。
はい、門脇真由美さんです。岡山大学教育学部を卒業されて山口放送に入社されました、
うん、
まあ、いわゆる局アナを経てフリーアナウンサーとしてご活躍されました、
はい、
その後フラワーアレンジメントを学ぶために渡米されて、1995年にはフラワーショップ チャチャドゥをオープンされました、うん、WAFA 世界大会 in アイルランド、うん、こちらでですね奨励賞も受賞されています。現在は周南市の二番町でカルチャーサロンスペースと結婚相談所チャチャドゥビオレをフラワーショップに併設されて、うん、花のある場所で人をつないでいらっしゃいます。
はい、というわけでお越しいただきました門脇真由美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
門脇さんは以前もこの番組にお電話でご出演いただきましたね。
そうですね、はい、懐かしいですね。
フラワーショップ、それからカルチャーサロン、そして結婚相談所、この3つを経営されているってことですか。
はい、元々はですね、はい、フラワーショップの中でカルチャーサロンスペースと、うん、それから結婚相談所が誕生してますので、はあ、今年で30年目、もうすぐ30周年なんですよね。
ああ、そうですか。
で、チャチャドゥっていう花屋の名前がチャンスやチャレンジにドゥと背中を押します、そんな花屋をっていうことでスタートして、
はい、
まだまだね30年前だったので、うん、引く30ですからね、若かったからねだから、うん、母はね、うん、何かでね、何かを辻褄合わすみたいなことはねやらないでって、うん、でフラワーショップのみだったら賛成って言われて、20年間はそうだったんです、うん、で時代がどんどん変わっていく中でブライダル中心だったんですけれども、はい、ブライダルの仕事が急激に減るっていう時代を、
そうですね
8年9年、まあ、10年前ぐらいからありまして、うん、今のショップが3カ所目なんですけど、はいはい、そこではちょっと広いスペースにしようと思って、うん、で半分がお客様のためのサロンなんですね。
サロン。
でそこでお客様からリクエストいただいたこと、夢を本当にチャンス、うん、チャレンジルーで背中を押そうと思ってスタートしたら、カルチャーに関してのリクエストやなかなか巡り合いがないっていうようなリクエストが起こって、
はい、
今度はストーリーになってるので、経営っていうのかな、経営はやっぱりフラワーショップしてると思ってます。
あ、そうですか。このお店をされる前のことを伺いますけれども、もともとは山口放送でアナウンサーとして働いていらっしゃって、
はい、はい、
そこからどうしてこのアナウンサーの世界からこのフラワーアレンジメントとか、こういう今やってるお仕事に向かわれていったんですか。
好きなことを仕事にしているっていうのが素晴らしいなと思って、お花っていうのが幼い頃から大好きだったんですね、うん、でそう思ったことをきっかけにアメリカで花を習おうと思って、一旦アナウンサーの仕事を辞めていったのがアメリカンフローラルアートスクールっていう専門学校みたいなところに1ヶ月、うん、で含めてその時は3ヶ月アメリカに行ったのが最初の私の、はい、花に浸ったっていう。
へー、久内さんと門脇さんはもうずっとお知り合いだと、長年の仲なんですよね、久内さん。
もうそうですね、20年ぐらいになりますね
久内さん、でもその門脇さんのパワーというかバイタリティはすごいですね、うん、近くでご覧になってどうですか。
はい、まあお花っていうところが接点始まりではあったんですけども。
あ、そうなんですね。
その後に今おっしゃったようにね、あんなこともこんなこともされてるんだって、すごいパワフルだなっていうのをね、後に知ることになったわけです。
どうですか、この30年振り返って、それからこの先、今からこのチャチャドゥとしてやっていきたいこととかあれば教えてください、
うん、もう続いてるだけで感謝あ、チャチャドゥなくなるなと思って、もう泣いたことは何度もあるんですよ。でやっぱりコロナの時はもう何回も思いました。そんな中で本当にチャンスとしてリクエストのあった結婚相談所でお客様が結婚していくということ、うん、それに驚きもあったし、うん、今多分50組近くですけど、コロナの時に20組ぐらい結婚されて、私本当に何て言うんですかね、このチャチャドゥっていう名前のもとにその仕事をしているとちゃんと続くんだなと思って、うん、だからこれからはより一層チャチャドゥになるぞっていう感じです。
あ、新しくやってみたいこととかはあるんですか、
う
ん、
私のように、好きなことを仕事にしたいなと思ってらっしゃる方がどうでしょうか、たくさんいらっしゃるのかなと思って、そういった方の背中を押す仕事をしたいと思って、もともとしゃべるお仕事だったから
私がねアナウンサーとしてインタビューをしながら、うん、ご自身の思いをはっきりさせていくという仕事がしたいなと思って、でやっぱり1対1はとてもエネルギーというか時間もかかって、私多くの方にそれができないなと思って、インタビューをしながら自分の思いを私が説問と説明とかをしながら、うん、書き込んでいく好きを仕事にするための自分のパッションを確認するっていうような、うん、そういったワークブックを出版したいっていうのが今の夢です、
好きなことをされてるっていうその明るいパワーがすごく聞いてる方にも伝わってると思います。そして門脇さんからリスナーの方にプレゼントをしていただけるということなんですね、
は
い、
私の最初の、出版させていただいた本というか、これは全国で募集があって、はい、200何十人かの中から選んでいただけて、これでまた新しい出会いもあったりしまして、
あ、そうですか、
はい、これに選んでいただけて書けたっていうのは素晴らしい思い出で、プレゼントに3冊ほど持ってまいりました。本ですね、
はい、好きなことを仕事にするヒントが見つかる18人の物語というこちらの本を3名の方にプレゼントをしていただけるということです。住所、お名前、連絡先を書いてメールでご応募ください。いつものメールアドレスです。アドレスは next@fmy.co.jpnext@fmy.co.jp です。プレゼント当選者の発表は発送をもって返させていただきます。締め切りは7月31日までです。ふるってご応募ください。門脇さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に嬉しかったです。久内さん、マンサさんもありがとうございます。
ありがとうございました。お届けしてまいりました北村マーサと久内陽次のネクストライフ、いかがだったでしょうか。さてここで番組からプレゼントのお知らせです。久内陽次さんが経営するスターリーカフェのお食事券、こちらをなんと2枚1組を5名様にプレゼントいたします。住所、お名前、連絡先を書いてメールでご応募ください。私は久内さんに対する質問やメッセージも大歓迎です。メールアドレスは next@fmy.co.jpnext@fmy.co.jp です。プレゼントの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。締め切りは7月31日までです。ふるってご応募ください。そして私、北村マーサはですね、日曜日の朝9時30分から BS テレ東で日経日曜サロンという番組に出演しています。 YouTube でも配信をしていますので、日経日曜サロンで検索してみてください。そして Instagram と X、 北村マーサでやっておりますので、ぜひ検索してみてください。久内さんからお知らせありますか。
はい、私が下町市と岩国市で経営してますリフォームショップハミングライフ、こちらで定期的に塗装のセミナーを行っております、うん、7月19日土曜日、こちらですね、今回は岩国で行います。場所はシンフォニア岩国特別会議室。7月19日土曜日の10時から11時30分まで。タイトルは失敗しないための外壁塗装セミナー、うん、ぜひですねお越しいただいて、塗装やリフォームのですね、こんな話知らなかったというそういう情報をですねゲットして帰ってください。お電話かホームページからですね、お問い合わせフォームでお持ち込みいただければと思います。
というわけで今日この辺でお別れです。お相手は
あなたの仕事と暮らしを面白くする生活空間快適請負人、久内陽次と
北村真麻でした。
では今週も
Have a good life。